家を探してホームページを見ているけど、不動産サイトって問い合わせをしても空室かどうか結局わからないんだよな。今やライブ、ホテル、飛行機など空室、空席情報はリアルタイムで更新されているのに、不動産業界は未だに確認しますと返ってきます。そう、不動産業界の IT 化、DX 化の鍵はこのリアルタイム性にあるのです。不動産業界の情報改革なら、業界特化で13年のサービシンクにご連絡を。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村が、ウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。先週はですね、小林さんとの対談で、今日はその後編ということなんですが、早速おはがきをいただいておりますのでありがたいですね。お読みさせていただきたいと思います。ラジオネーム夜のカラスさんからいただきました。名村さんこんばんは。先週の小林さんとの対談とても面白かったです。今週の放送で後半を聞けるのを楽しみにしています、というのとね、もう一通がラジオネームテラスルームさんからいただきました。ナムさんこんばんは。私はデザイナー側なのですが、先週の小林さんの話を聞いて、ディレクターさんとのやり取りがあるあるすぎて首がもげましたもげちゃったんですね。ナムラさんと小林さんが共にディレクター視点を持っているからこその進行だったととも感じていて、今週の後半がどうなるのか楽しみです。今日の文を聞いたらまた感想を送りさせていただきます、ということでね、おはがきいただいております。ありがとうございます。ということでですね、もう後半もしっかり時間ありますので、早速いきたいなと思っております。今夜も30分、ナムラについてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、ということでね、冒頭に2通おはがきを読みさせていただきましたけども、もう感想のおはがきいただきました。ありがとうございます。今週で後半になるわけですけどもね、前半と後半ということで、先週今週聞いていただいて、こんな風に思ったとかね、なんかその僕と小林さんのお話を聞いて、ああそうかとか、いやこれってでも実際どうなんですかみたいな話があれば、またね番組に送っていただければなと思ってます。僕でお答えできることであれば、お答えさせて、もちろんお答えさせていただきたいと思いますからね。来週感想のハガキ皆さん送っていただくださいね。ということで早速ですけども、インタビューの方の対談の方に行きたいと思います。で、今日ですね、この小林さんに来ていただけるっていう話を僕の番組の方で言ったらですね、おはがき3通ほどいただいておりましてですね、せっかくなので小林さんにお答えをいただければなと思っておりますけども、はい、じゃあまず一番最初ですけども、ラジオネーム鳥之助さんからいただきました。名村さん小林さんこんばんは。名村さんのツイートを拝見していて、小林さんとの対談を楽しみにしておりました。自分もディレクターとして仕事をしていて、デザイナーさんと話をすることは多々あるのですが、デザイナーさんがどういった指示を求めているのかについて話をなかなかすることが叶いませんでした。それは会社の中での立場とか、今更そんなことを聞いていいのかというような部分でした。あくまで小林さんのご意見でいいのですが、こういった部分はデザイナーさんはどう考えていらっしゃいますか、ということでいただいたんですが、まあ、今ちょっとね話をしてたような、ディレクターがすいません、僕デザインのことよくわからないんですけど、どうしたらいいですかって多分聞くのも多分はばかられるというか、今聞いたらそんなこともわからないのにディレクターって言ってたろとかって言われちゃうんじゃないかなと思って、なんか聞くに聞けないみたいなことを多分悩んでらっしゃると僕は受け止めたんですけど、はい、デザイナーさんもそんなことをディレクターから言われたらどう思われます？
いや、なんかわかんないことはむしろ聞いてほしいかなっていう、なんか後々になって溜まってたものを全部、はい、聞かれるよりわからなかったらその瞬間に聞いてほしいですね。なんかそのわからなかったことが、はい、後々こう雪だるま式に、はい、良くない方向に行ってデザインがめちゃくちゃになったりとかっていうのは、はい、あると思うので、はいはい、早い段階で聞いてもらえればもう全然大丈夫だと思います、
はい、あとはその多分ディレクターがその何でしょう、 デザイナーの方とかってアウトプットが明確にその見える形で出せるじゃないですか。ただディレクターってそのウェブサイトっていうものに考えた時にはアウトプットがないんですよね、その最終的にはところで言うと、はい、例えばガントチャート作りましたってウェブサイトに作ることは多分ないと思いますしこのサイトを作る時のガントチャートですかって別にサイトに見えることは絶対ないじゃないですか。で、はい、コミュニケーションの途中のメールが何通やったんですとかバックログの結果を見せることも多分ないので、なんでしょう、裏を返すとディレクターがこのスキルを持っているっていうことを自信持って言えてる方って意外と僕少ないんじゃないかなと思ってるんですね。なので、はい、それがゆえに、いやデザインのことちょっと見てよって言われたら、いやデザイン全く分かんないしみたいな、えでも普通で考えたら、いや普通でっていうことですかみたいな、でそのことを言われるのが怖くて、いやじゃデザインのところになると分からないんで最初だけでもいいですからお客さんと一緒についてっていただけますかっていういうこととかが、あの聞いてもいいのかなとか、あなんかそういうのを、例えばまあこの立場って書いてらっしゃるんでディレクターはそういうのを聞くべからずみたいなことを言う会社さんなのかもしれないですし、でもそこはもう最初からこのあと次デザインのことヒアリング行くんだけどちょっと僕だとどう聞いていいか分かんないし、聞いたものもうまく伝えられるか分かんないから、あの時間はもちろん調整するので同行していただけないですかっていうのはもう素直に聞いていただきたいものなんですかね。
あそうですね、もう時間を調整していただけるならっていうのは前提で、
はいはい、
あのいいですね、結構デザイナーって予定がギチギチの状態で、うんうん、はい、あのいたりとかして、
はい、
でこうディレクターさんの、まあ、一人からもういろんな仕事をもらってたりとかして、
はい、
でそこで打ち合わせを突っ込まれるっていうと、
はい、
わーってなっちゃうので、
はい、
あのいっぱい仕事を抱えてるから、
はい、
じゃあこのA、B っていう仕事があって、
はい、
A の仕事は、
はい、
あの、まあ、後の方にずらすように交渉するので、うん、その開けたところに、
うんうん、
あの打ち合わせを入れるから、うん、それでついてきてって言ったら、
うん、
もう全然行きますし、
あ、なるほど。まあでも、うん、スケジュール調整というのは、まあ、スケジュールに関してはね、基本的にディレクターがあの、まあ、個々人のその1日のタスクのスケジュールは別にしても、プロジェクト全体のスケジュールとか、場合によってはその、まあね、冒頭インハウスってはありましたけども、1人のリソースを複数人であのお願いをしているっていう形であれば、まあ、他の人の調整も含めて、この時間何や小林さんのちょっとスケジュール欲しいんだけどっていう話は、そっちのディレクター側でやっといてくれたら、それだったらもう全然 OK っていうことですよね。はい、
あもちろんです。もうなんかそのスケジュールも、うん、の挑戦もデザイナーがあのやんなきゃいけないような状態になってしまうこともあったりしたので、だからそこはちょっとディレクターあ の, の,、はい、あの都合なんでディレクターの方でやっていただきたいなっていう、うん、
いやもうそれはおっしゃる通りですよねいやそれは僕もそう思いますよ、
うん、でも結構あるんですよね
なるほど、いいですよ、そういう話をしていただいて今聞いてるかディレクターのディレクターの方々いやでも、うん、そこが多分本来ディレクターは担わなきゃいけないところだと思うんですよね。あの別にそれが雑用だというわけではないですけど、僕はディレクターはプロジェクト進行とそのプロジェクトを終わらせるということに対してどんな手段を使ってもそれをやらなきゃいけないと思ってるので、なのでまあそこが大きな仕事なんでしょうけど、まあ今小林さんがおっしゃった通りで同行してもらいたいんだけどちょっとスケジュール調整しといてって言われたら私とかって思いますよね
そうですね、
それ私の仕事とかって言ってねなるほどね、まあ、これはちょっと耳が痛いところなんですけども、はい、ありがとうございます。ではもう一方ですね、ラジオネームアミンゴさんからいただきました。名村さん小林さんこんばんは、アミンゴと申します。以前ラジオにデザイナーとして壁にぶつかってるということでおはがきをさせてもらいました。その時ここ1年ぐらいディレクターもそうですが、仲間のデザイナー、クライアント、誰にデザインをあげても考えてる？ここってどういう意図なの？それにした理由って何？ってことばか、をかなり言われています。という話を送らせてもらいました。ディレクターからの指示が悪いとは思っていないのですが、僕からもっとこういう部分の情報が欲しいということを言えていれば違ってくるのではと思っていました。そんな中で今回小林さんと対談されるということで、できればデザイナー側からディレクターにどういうふうに提供してもらいたい情報の話をしたらいいのかをお聞かせいただけると嬉しいですということでいただいておりますけども、あの多分もうちょっとディレクターの言ってることがわけわからんと、お前の日本語は意味わからんからもうちょっと詳しくしゃべれというのってどういうふうに聞けばいいですかっていうことだと思うんですよね。
なんか私もそのディレクターさんがこうちゃんと意図を聞いてこなかったりとかってする時があって、はい、何回かお話しした話を、
はい、
言うんですけど、例え話をするんですよね、はいはい、ただ直球で言っても通じないので、
はい、
まあクライアントさんが例えばこの文字を赤にしてくださいって言ってきたら、
はい、
なんで赤なのかっていう意図を、
はい、
私は聞きたいですよね。
そうですね。
で、
はい、
赤にしたい理由っていうので思い当たるとすれば、
うんうん、
まあデザインのこう全体的な雰囲気と合わないから調子が合いそうな赤にしたいっていうのとか、
はい、
この文章はとても重要で目立たせたいから赤にしたいっていうような理由があると思うんですけど、
はい、
まあただこの黒文字を赤にしてくださいだけ伝えられても、はい、それがわからないんですよね、
うんうんうん、
で意図を聞いて目立たせたいからっていう理由であればデザイナー側としては赤よりももっと目立たせる、
うん、
表現っていうのがあるのでそれをデザインに反映させることができるんですよね。なのでアミゴさんの周りにいる人たちはこうクライアントさんの言葉をまんまに受け取るのではなくて、
うん、
こうその先にある意味を聞いて、
うん、
どうすれば最適化したデザインに落とし込めるのかっていうことの判断材料にしたいっていうことを、
うん
うん、伝えてますね。
なるほど。じゃあデザインの方からまあ具体的に赤にしてって言われたらそれってなんでなのみたいなところをもうちょっとこう深掘りしていってその意図が聞きたいっていうことですよね。
はい。
なるほど。なるほど。そうか。そこが多分まあアミゴさんだけなのかわからないですし他にデザイナーさんもそこら辺がディレクターはなんかどこそこの会社の社長さんからこれはもう青にしてくれって言われたからよろしくみたいな簡単でしょ青にするだけだからみたいな言われたらまあ実際デザイナーさんって固まりますよね、うん、それ言われたらね、
はい、
作業はやるけど知らないよみたいな話になりますよね。
うん、そうですね。デザインはこうただ外見を良くするっていうだけじゃなくって、
はい、
なんかその、ビジュアルを持ってクライアントさんが抱えてる問題を解決するっていう道具なので、
うん、
それを持って、
うん、
考えてるとただ青にしてって言われるだけじゃわからないってなってきますね、
うんうんうん、
こっちもいいものを、
うん、
クライアントさんに送りたいので、
うん、そうですよね、うん本来は多分ディレクターが、まあ、社長さんとか、まあ、社長さんだったらダメだクライアントさんから青にしてって言われた時に、やるのはいいんですけど何でなんですかとか何がダメだったんですかっていうことをちゃんと本当はやっぱり聞いた上でこうこうこういう理由でここ青なんだけどうまくなじむことできるとか、まあ、さっきの話で逆に目立たせる、まあ、僕それ悪目立ちをさせるっていうことを言ったりすることあるんですけど、そういう意図なんだけど大丈夫その時って赤ってどんな赤がいいとか青ってどんな青がいいみたいなところそこをなんかこうディスカッションちゃんとできるようにクライアントさんのこうダメ出しというかねフィードバックみたいなものの意図ですよね。そこを本当にクライアントはファシリテーションの中で聞き出さなきゃいけないんですけどなかなかそこを聞き出せないまま右から左でじゃあよろしくみたいな簡単でしょフォトショップでピッてやったら終わるんだからみたいなことを言ってくる方が、はい、まあ一定数やっぱりいるんですかね伝書バトって話も含めて
そうですね。やっぱりデザインがなんでデザインするのかっていうのが分からなかったりすると、
うん、
その辺はただ聞いていけばいいんだなっていうふうに思っちゃったりとかするのかなって思うんですけど、
うんうん
うん
うん
うん、
なるほど、なるほど、分かりました。はい、アミゴさんにそれでお答えになってますでしょうかね。ではもう一方いただいております。ラジオネームみほさんからいただきました。名村さん小林さんはじめましてみほと言います。私はデザイナーをしているのですがディレクターさんの使う言葉や要件定義といった部分の説明がなかなか実感としては理解しがたいことがあります。またディレクターさんと言っているディレクターさんの言っているお客様の要望は分かるのですがそれをデザインとしてどう落とし込むのかというのがなかなか見えづらかったりデザインした時にディレクターさんにこういうものなのと聞かれたりします。デザイナー側としてはディレクターさんに説明をする上で小林さんは意識していることはありますかというおはがきをいただきました。前半はその要件定義といったところで言うとまあ、もしかしたらあれかもしれないですね。ビジネスサイドのお話とかの部分が若干ちょっとよくわからないというか ウェブで何をするかは分かってるけど、どんな商売をしててこういうふうに困ってて、で今回こういうふうにしてて、まあ収益が上げたいとかね、お問い合わせ増やしたいとかだけど、まあ特にブランディングになった時とかっていうと、なんかこう新しい事業で、その事業とか見たことも聞いたこともないし、誰が買うのかも分からないし、なんか1個1億円とか入れても全然意味が分からないですみたいなところでちょっと困ってしまうということかもしれないんですけど、小林さんはお客様のその上流に当たるところか、ご商売そのものみたいなところで、
はい、
多分規模がでかいとか全く携わったことがない業種とか業態とかっていうことの時に、やったことない、やらなきゃいけないのは分かってるんだけど、どうしたもんかなみたいなことってやっぱあったりします？
ありますね。 なのでなんかこう自分が調べられる限りを尽くして、ネットでなんかその事業のことについて調べたりとか、競合になりそうなウェブサイトをいくつかピックアップして、どういう作りになってるのかっていう事前情報としては調べたりはしてますね。
なるほどなるほど。ということは、まあ仁保さん書いていただいている前半の部分というのは、まあ、そこの部分は頑張って調べようと調べなさいとそれぐらいは頑張りましょうとまあね、僕らねネットで仕事してますけど、ネットで聞けますし、それこそ今生成 AI が正しい答えを言ってるかわからないけども、まあ、聞くことはできますからね。で、後半ですね、自分のデザインの意図を、この多分美穂さんがおっしゃってるのって、こういう意図でデザインしたんだけどっていうのをどうやってディレクターに説明するかってところのお話じゃないかなと思いますね。これって小林さんって今回こういう意図でデザインしたよとかって言って、例えばディレクターが、こういうデザインなのとかって言われて、まあ要は自分のデザインの意図を汲み取ってくれてなかったりとか、理解をしてくれてなかった場合ですよね。で、
はい、
この場合やっぱ怖いなと思うのは、ディレクターに渡してこれクライアントに持ってった時にちゃんと説明するかこいつみたいなことをもしかして思って、で、ね、過去はあったと思う、そういう話もよく聞くんですけど、でディレクターがなんか赤ってこうやって作ってくれたんだけど、お客さんやっぱり青がいいって言ってきたみたいな、おいちょっと待ってみたいな話になったりするので、デザイナーさんがディレクターにそのデザインの意図をどう伝えるかみたいなところ、そことかって小林さんなんかしたりしますか？ドキュメントにするとか、なんか話をするとか。
そうですね、なんか一回そのドキュメントにするっていうよりも、一緒になんかデザインを見てもらって、まあ、ウェブサイトなんでスクロールしながら、まあ、これはまあ、ユーザーとして見てた時に、ここにボタンがあった方が、まあ、この文章に対して、まあ、そのボタンを押すことによってなんか違う詳細ページに飛ぶからとか、なんて言うんですかね、使いながら、これはこうだよねっていう風にユーザー目線として見てもらうっていう感じですかね。で実際に操作してもらってると、あ、これはこういう風にまあ、ボタンだったりすると、オンマウスにした時に、何かこう色が切り替わったりとか、するっていうアクションが分かるので、あ、こういうアクションが入ってると、ボタンだっていう風に分かりやすいよねとか、こうやっぱり使いながら、説明をしていくと、分かってもらいやすいんですよね。なのでドキュメントにしちゃうとその辺がやっぱり伝わりにくかったりするので、一回そのお客さん先に行く前に一緒に見ます、
デザインレビューみたいな形でこう一緒に見ていただいて、ってことですよね。
はい、そうです。
なんか多分ディレクターとしてはその時間をちゃんと取ってもらえるっていうのは、多分自分の中でデザインを言語化する上でもすごく多分大事なんじゃないかなと思うんですね。デザインに自信がないとか、審美眼がなかなか自分で自信がないっていう方って、デザインの説明なんかするのが分かんない、どう説明したらいいか分かんないって多分思考停止してる方も多分いるんじゃないかなって正直思っていて、でデザイナーさんに、まあ、そこら辺がこれってなんでここにこんなボタンなのって言ったら、こうだよみたいな話を言われたら、ああそういう風にデザインって作ってんだみたいな、ね、僕らが作ってるものって芸術ではないので、あくまでも商業デザインなので、意図が必ずあって、で特にウェブは機能性も必要だったりするので、 それをなんかデザイナーさんと一緒にディスカッションというかね、あの説明をして実際にコロコロしながら見て、はい、ああそういうことなんだってなると多分理解も深まり、語彙も増え説明も多分しやすくなってで、
はい、
結果としてお客さんが言ってるのもなんか小林さんが言ってた意図って分かってはくれてんだけどそれでもなんかここはこうしてほしいって言ってんだっていう言葉のディレクター側のヒアリングの多分解像度も上がってくる練習になるんじゃないかなと思ったんですけど。
そうですね、うん、なんか一緒に見ることで、うん、なんかお客さん先に行った時に同じ行動を取った時のデモンストレーションになるっていうかこう予習になるんですよね、
うんうんうんうん、
あとはデザイナー側としてもこう一緒に操作しててディレクターがこれなんでって聞かれた時に説明できないってことは、うんうん、ちょっとなんとなく入れちゃったとか、うん、実は無駄な行動だったりとか、
うん
うん、なんかそういったことがあるので、うん、自分のデザインが本当にこれで大丈夫なのかっていう見直しにもなるんで、
うんうんうん、
双方にとっていいものだと思ってます。
あ、もうおっしゃる通りですね。それはそうすると多分ディレクターがすごく意識しなきゃいけないのは、デザインっていうあの特に WBS とかガントチャートを引くときですよね。あの社内でのデザインを自分にフィードバックしてもらう。だからそうなってくるとなおさら本当に伝書バトだった場合にはこれ作っといて、はい作ったからお客さん見といてみたいな感じでこう右から左に渡してる人間だと、まあ、どう考えたってうまくはいかないですよね、
はい、
だからそこのデザインを作った作業の時間、まあ、スケジュールを引いてその後に、まあそれが10分なのか30分なのか1時間なのかは分からないけど、デザインのフィードバックをもらう。でその後にお客様の方に提案をする、提示をする、説明に行くみたいな、ちゃんとそこの作業のタスクというかね、工数とかもちゃんと理解をして、自分、まあ、お客さんに見せるかどうかは別ですけどね、その部分まで。でも社内のデザイナーと一緒にやる上ではそこの部分をちゃんと設けておくと最終的にはそごもなくてズレもなくて、その1時間分無駄な、もっともっとなんかそこは分からないがゆえに、うん、何の話でこんなことになっちゃってんのっていうことが随分解消されるような気がしたので、なんか今のはもうちょっと僕、はい、うちのデザイナーにもちゃんと聞こうかなっていう気は今しましたねなるほど。それってでも結構あの小林さんはやってらっしゃったりするんですか？はい、
そうですね、結構作り込んだものだったりするとよくやりますね、うんうん、まあ、どうしてもあの緊急でデザインしてもうそういう時間もないって場合は、うん、あのしょうがないんですけど、なるべくそういった時間も取れるように、
うん
うん、配慮して作ってますね。
なるほど、分かりました、今回ですねおはがきを3通いただきましたが、皆さんちょっとずつずれてるんですけども、いいお話をいただけたんじゃないかなと思っております。今日ですね、僕あのこうツイッターの中でこう小林さんに噛みついてしまってですね、これはこうじゃないですかとか言ってですね、この時間をいただいたんですけども小林さんなんかあとですね、いやいやあの、はい、名村さんまだ分かってないと、あのこういうことがあるんだよってこととかって、なんかあともう言っておきたいこととかってありますか？
まあ一通り話したので全然大
丈夫。ありがとうございます。あの喫緊でもね、あのディレクターについてのお話をポストされていたのを僕も拝見させていただいていて、ディレクターの方々もね、あの小林さんの中見てると、そのデザイナーさんから見たディレクターってそうかっていうところはすごく僕感じるものがあったので、ぜひとも見ていただきたいなというふうに思っております。であの今日ですね、本当にこのお時間をいただきましてありがとうございました。あの僕もものすごくこういろんな話を、デザイナーさんってそうだったのかって思うところもいっぱいあってですね、ものすごく勉強させていただいたなと思っているので、これからも小林さんが書いてるのをこうチクチクチクチク見て、いいねいいねってさせていただこうかなと、
ありがとうございます、
はい、思っております。はい、というところでですね、今週のゲストで小林さんにお越しいただきました。小林さん、最後に何か言っておきたいこととか宣伝ございますでしょうか？
宣伝、
はい、
今特に、あ、はい、新しい情報ではないんですけど、
はい、
あのまあ、私の X のポス、アカウントを見てもらうと、
はい、
あのプロフィールのところにノートが、うん、あのありますので、
はい、
まあ、あのもしデザインに興味持っていただいた方がいましたら、あのそこでデザイン の, あの発信などもしていますので、あのぜひ見てみてください。以上です、
はい、ありがとうございます。ということで、今週のゲスト小林さんにお越しいただきました。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで後半をお聞きいただきましたけどもね、いろんなお話聞かせていただきました。小林さんね、いろんな情報を発信されていらっしゃいますので X の方も皆さん追いかけてみていただければなと思います。まあ、僕もこういったポッドキャストとかね、ディレクションに関してはツイッター、X の方で、発信はしていこうかなと思っておりますけども、皆さんの番組へのおはがきお待ちしております。今週はね、あんまり告知もないんですけども、なんかな、ああそうだ、一応4月にディレクター談義するのは決まっておりますね。長田さんと日程は決めたんですけども、ちょっともうちょっと待っていただければ日程告知をさせていただきますけども、テーマは毎回まだいつもと同じでギリギリまで決まってないんですけども、何しようかなと思ってるんですよね。前回結構人が多かったんですよ。お申し込み100人入ったんじゃないかな、100人超えてたはずなんですよね。今日までのね、小林さんとのお話の通りで、デザイナーとディレクターってどういうふうにコミュニケーションを取ったらいいんだっけみたいなところをね、長田さんと話をしたんですが、皆さんそういうのはやっぱり興味がおありなんですかね。まあ、これってね、ディレクターのセミナーのあるあるで、抽象度が高い時、僕とかにしたらさ、なんかこういうふうに考えておいてもらえればいろんなところに応用を聞くなと思うと、どうしても格論じゃなくてね、抽象度の方が高い話をしてしまうんですけど、そうするとタイトルもなんか何を喋るのかよくわからんということで全くお客さん来てくれないんですけども、具体的な時って結構皆さん来ていただけるんですよね。どうしてもディレクターの内容って、テクニカルなね、 HTML がこうなりましたとかね、デザインがこうですとかっていう話じゃなくて、どういうふうに企画を考えるかとかっていうね、そういった部分なので抽象度高くなってしまう方がいいんじゃないかなと思ってるんですけども、まあ、こんな話を長田さんとしてほしいとかいうのがあれば、ぜひそれはそれでテーマ番組にも送っていただければなと思います。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント@ヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
不動産業界のホームページ制作なんて簡単でしょ？
いえいえ、実は不動産業界のホームページには業界の法律や慣習、データの持ち方など知っておかなければ後々大変になる細かなルールがたくさんあります。サービシンクは不動産業界に特化して13年、不動産業界のホームページ制作システム開発ならサービシンク。